だから本当に忍耐というのは素晴らしい栄光の冠のためには欠かせない大切な要素であるという。皆さんの人生が成功するために忍耐がなければその成功というのはないんだという。それを覚えていただきたいんです。その通りです。忍耐というのは私たち全ての人にとって必要な品性、性格、品性です。大切なものです。今日の聖書箇所で忍耐というのを教えているんですけれども、この聖書の中でも本当にこの忍耐を教える代表的なところです。一節終わり頃見てくださると、競争を忍耐を持って走り続けるって忍耐を持って、で2節のところにイエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたという、ね、これ忍耐されたって。そして3節にも、私たちもイエス様が忍ばれたように、忍耐されたように私たちもそうするべきであると、そのように聖書は教えているんです。ここでの忍耐という意味は何かというと、忍ぶということとして書いてあるんですよね。別の言葉としてみると、その我慢するっていう、我慢する、そういう意味です。このヘブル書12章は11章の続きなんです。11章ではこの忍耐に関して成功されたその信仰の先輩者たちのことが書かれているんです。この信仰の先輩者たちのことを一節で何と書いてあるかというと、このように多くの商人たちと書いてあるんですよね。商人たちが雲のように、皆さん雲がどれほど、ね、たくさんあるんでしょうか。まあ、光だからないんですけれども、雲が寄せてくるときはね、雲のようにこの商人たちが私たちのことを応援してくれるっていう。スタジオの中でね、本当にたくさんの人がうわーとして応援するように、私たちのことを応援してくれるっていう、そういうことなんです。私たちは今信仰の競争をしているんです。サタンとの戦いをしているんです。それを頑張れって、ね、忍耐だよ、我慢するんだよって、このようにして私たちを応援してくださっているっていう。今中国がね、金メダル取りすぎるんですよね。何ですか？応援の力なんですよ。応援の力。私たちはこの信仰の先輩者たちが応援してくださるっていうね、応援の力によって十分乗り越えていくことができる、忍耐することができるんだっていう。この先輩者たちは忍耐をもって勝利を捧げた、そういう方々です。忍耐のゆえに素晴らしい実を結んだ、そういう先輩たちです。彼らは本当にその厳しい信仰の試練があったんです。特にね、注意しよう、見てくださると36節からちょっと見てください。彼らのことを見ますと、また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために、入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいましたって。これがね、ただイエス様を信じるっていうその理由でこういう迫害を受けていたんです。しかし彼らは忍耐をもって勝利を捧げたんです。勝利できたんです。私が行ったところは、ローマのカタコンベというところ行ってきたんですけれども、いわゆるローマ時代の時、本当に激しい迫害がありましたよね。 この迫害からまさにこういう迫害なんです。聖書に書かれているこういう迫害なんです。この迫害から逃れて彼らはその坑道墓地、ね、お墓の下の中に穴を掘って掘って掘って、それで そこで生活をしていたんです、うん、その長さは900キロメートル、一つの町ができるほどの長さなんです。彼らの体は苦しまれていたんです。暗闇の穴の中での生活をしていたんです。しかし彼らの心には平安がありました。彼らの心には喜びがあったんです。苦しかったけれども彼らの心には誠の光と天国があったんです。忍耐という信仰を彼らは全うすることができたからなんです。だから勝利者はローマ帝国じゃないんですよ。彼らの心なんです。彼らの平安の心、喜びの心、そして本当に光で満たされているその心が勝利をしたんです。だからローマのあの帝国が変わったんじゃないですか。キリストの国に変わったんですよ。偉大な力なんです。忍耐なんです。この信仰の先輩者たちは地上に希望を置いたのではありません。彼らは天の上に希望を置いて生きていたんです。で、二節のところにはこのイエス様のことこのようにですね、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでくださいって。このイエス様を見上げて忍耐の模範、モデルとなってくださったイエス様から目を離さないで。そうすると皆さんも忍耐を通して勝利する信仰者となりますよって。それでイエス様のこの忍耐というのはどういうものであるか。まずはじめにイエス様の忍耐は走り続けながら忍耐をするということです。一節終わり頃にね、このように書いてあるんですよね。私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けるようである、続けようではありませんか。忍耐をもって走り続けるということです。忍耐するとき、我慢するとき、やるべきことをやりながら忍耐するということです。何にもしないで心を閉ざして、人との交わりもしないで孤独な戦いをするということであります。辛い時こそもっと積極的に行動を取りながら、アクションを取りながら忍耐するということです。これが信仰者にふさわしい忍耐なんです。信仰者がやるべきの忍耐です。イエス様が忍耐されたのはご自分の前に置かれた喜びを見上げながら、恥ずかしいこともまた苦しいことも積極的に乗り越えられたって。恥ずかしいことに負けることはなかったんです。苦しいことにも負けず、侮辱にも負けず、忍耐を持って走り続けられたって。どうですか、イエス様は死が間近に迫ってきている、そういう時であっても、それを分かっていても、イエス様はそこで心をくじけて失望したり挫折したりとかしなかったんです。イエス様はもっと積極的に十字架の苦しみを自分のものとして受け取ってくださったんです。パウロがそうだったんですよ。このイエス様のパウロはね、皆さん読んでみると苦しみばっかりじゃないですか。人生楽しいことがない、私たちの方から見ると。だけど苦しみを積極的に受け止めるんです。イエス様の十字架の苦しみまで私は預かりたいんです。積極的に受け止めるって、逃げることじゃない、閉ざすことでもない、孤立することでもない、 このように忍耐を完全に働くためには、ただ我慢することだけではなく、積極的にやるべきことを探してアクションを取りながら乗り越えていくということです。やるべきことを何かやりながら乗り越えていくことが、何にもしないで乗り越えていくことよりはるかにやりやすいんですよね。皆さんよくご存知のベートーベン、彼は耳が聞こえなくなったんですよね。いわゆる音楽家として耳が聞こえないっていうのは、これは致命的な損傷です、本当に心くじけます。もう終わりだ。しかし彼はそう思わなかったんですよね、私にはまだこの声があるんじゃないかって。そして積極的にそれを受け入れました。で、彼は忍耐を働かして、そしてあとは最高のその曲、交響曲ですか、私たち楽しんでるんじゃないですか。あの素晴らしい曲を彼は作り出すことができたんです。パウロはそうしました。ヨハネもそうしました。ペテロもそうしました。多くの信仰のこの先輩たちがこの忍耐を完全に働かせて、私たちを応援してくださっているんです。パウロは第2コリント4章8節9節でこのように言うんですよね。私たちは四方八方から苦しめられています。しかし窮することはありません。途方に暮れていますだけで行き詰まることはありません。迫害されていますだけど見捨てられることはありません。倒れますが滅びません。何々されるが、こうされるが、こうしません、こうなれることはありません、ことをパウロは積極的に言うわけなんです。どんな場合でもくじけないで前向きに前進できる、そういう忍耐の姿勢が私たちにはできるんです。信仰にあってできるんです。これが私たちクリスチャンの特権ですよ。こういう姿勢を持って生きる人が聖書で教える忍耐する人の特徴です。イエス様がそれを十字架の道をどうして見本となってくださったんです。私たちも時には失望する時があるんです。がっかりする時があるんです。ありますよね。こうやってくる時があるんです。だけど、そういうショックの時でも、最初の衝撃がある程度収まると、その後は、できる限り早くやり直し走るべきです。そして競争を完走すべきです。